チャンス内のアミコです。中学生の息子が
この放送は株式会社ビーズ株式会社アモール代表取締役細野隆さんの提供でお届けいたします。細野さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。昨日は細野さん東京でね、トークショーに参加されていらっしゃいまして、いろんな方がねその投稿されているのを見ていいないいなと思って、見させていただいてたんですけれども、細野さん自身がその投稿されていたお話がすごくグッときたというか、私としてはもうなんか胸に刺さったものがあったんですけど、女性の選択肢が増える中で女性の声が届きやすくなってるんだけども、それを女性には言わせてダメだよと、男性がもっと女性が活躍できるように、女性が言いにくいことを男性側から伝えることができるのが現代の男の強さなんじゃないかなっていうことを投稿されてたのが、なんかグッと来てしまって、やっぱりもともとね、やっぱりこの社会って男性が作り上げた社会の中に女性が入り込んでるっていう状態でもあるから、これはマツコさんがねおっしゃられたことですけど、そこのね男性社会が作り上げた中で女性が入っていくっていうことだと、どうしても女性はね出産のタイミングだったりとかいろんな機会で不利に働いてしまうことが今までにもあったかなと思うんですけど、そういうところにもきちんと目を向けれている細野さんだからこそ、こういうね優しい発言が出てくるのかなと思うと、やっぱり素敵だなと改めて思いましたし、美容師さんでいらっしゃることも多分あるからなのかなと思いますけども、女性のその輝ける場所というものをどうしたら作れるのかということを多分今までにもすごく考えてこられたからこそのこういう発言なのかなと思うと、本当にねさらに尊敬だなと思って、講演をね見に行くことはできなくて残念でしたけども、皆さんのね投稿からねさらに細野さんの素敵さが垣間見えたかなと思っております。そんなね細野さんが、参加される、マッスルバー in 本物屋、なんと満員になってしまいましたね。早いですね。8月17日開催なのでまだ、3週間あるんですが、もうすでに完売ということでですね、さすがですね。これで細野さんが参加される場所告知できるものがちょっとなくなってしまったんですけれども、細野さんのボイシーはね毎日更新されておりますので、ぜひね細野さんのお話を聞きたい方、学びの場所が欲しい方、自分の人生を2割向上させたい方はぜひ、細野さんのボイシー登録して、毎日聞いて、そしてねコメント欄もね非常に盛り上がっておりますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。そして、細野さんの書籍、まもなく1万部突破というところまで来ておりますが、魔法の第一印象、会った瞬間に心をつかむ技術、色の持つ意味、形の持つ意味、香り、テクスチャー、ヘアカラーなどについて、皆さんが第一印象でどれだけねその印象操作ができるかというポイントについてもね分かりやすくお話ししてくださっている、書いてくださっているので、ぜひねこちらの書籍も、チェックしてみてください。第2釣りからしか私の名前がねこの書籍の中に載っていないので、ぜひね初版しか持っていない方は、もう一つ買ってください。よろしくお願いします。そして本日もウィークリースポンサー様がついてくださっております。いきますよ。アミエモンが旅する整体師になるきっかけをくれてる神の手フッチー、その神の手には人の笑顔は引き出す力があるじゃん。8月から全国で新感覚の体感型講演会が始まると、子供も大人も自分の体と心と向き合える時間、そして体全部で感じれる喜びと学び、その一歩が人生バーを動かすかもしれん。今主催者も募集中とよ。7月いっぱいクラファンでセカンドボール300万羽目指しとるっちゃん。神の手グッチーの思いは応援してくれたら嬉しか、みんな水筒よ。ということでですね、セカンドボールはもうすでに達成されておりますが、神の手グッチー師匠が現在クラファンに挑戦されております。もう間もなくね、クラファンも終了ということで、もう間もなく迫ってきてはいるんですけれども、 やっとようやく新しいリターンが出てきました。レンタルフッチ1日貸したし何でもやりますけん、そして夢が叶うクラファンコンサルティングが受けれるけん、そして神の手フッチとインスタライブコラボできるけんなどが出てまいりました。なんかね、何でもやるんだってレンタルフッチ1日貸したし何でもやりますけんだそうです。これ貸し出し期間がですね、11月の中旬から翌年の1月のうちのどこかの1日で、9時から18時までというふうになっておりまして、交通費とかね、整体などは別途料金となっておりますが、皆様ぜひね、何でもやるって言ってますから何でもやらせましょうそしてね、クラファンコンサルティングなども、やってらっしゃいますし、まだね、それよりは太らせちゃろばいとか走らせちゃろばいと思っている方もいらっしゃると思いますのでね、午後一のオーライ肉まんをお腹いっぱいご馳走できる権利もまだ出ておりますし、走らせる権利も出ております。まあ、それだけじゃなくてですね、神の手フッチー師匠が講演会を行うためのその主催権ですね、こちらまだ1個残っております。そしてね、ユニフォームのスポンサーになれる権、なんとですね腰だけとなっておりますので、ぜひ皆様お急ぎください。師匠のクラファンは、残すところあと4日となっております。ぜひご支援のほどよろしくお願いします。それでは本題に移らせていただきたいと思います。西野さんのお話にグッときちゃったというお話をねさらっとさせていただきたいなと思うんですけど、まあ、西野さんが投稿されていたものをもう私がざっくりお話ししてみたいと思うんですけど、お客さんにとっては特別な一回っていう意識をちゃんと持ててますかっていう、まあ、エンタメにおけるお話なんですけど、エンタメの現場で一番大事なのは主語がお客さんであることを忘れないことというお話をされてて、作り手の表現したい気持ちは大事なんだけど、エンターテインメントは自己表現の場じゃなくって体験を届ける場所なので、主題歌をあえて歌わないとかアコースティックに変えるって作り手の挑戦かもしれないんですけど、お客さんはあえて その演出みたいなものを望んでないことが多いので、わざわざね、遠方から来てお金と時間をかけて来てくれている方に対して期待外れの体験を届けてしまったら、もうそれは裏切りになってしまうので、エンタメは期待を裏切るものではなくて期待を超えるもの、でそのたくさんある公演のうちの1日でもお客さんにとっては一生に一度の特別な日かもしれないから、その気持ちを絶対に忘れちゃダメだよっていうようなことをね、まあ、ちょっとざっくり言うとになりますけど、こういうようなお話をされてたんですよね。でエンタメを届けるのって本当に難しいことで、でもちろんね、その1日をどう使うかっていうのはそのお客さんごとに違うものだから、まあ、一生に一度の方もいれば何日も見に来てるうちの1日の方もまあいるわけで、ただでも全員が全員その何日も来るわけじゃなくて、本当にその1回をめちゃくちゃ楽しみに遠方からね来ている方とかもいらっしゃるし、でなかなかできない時間を使ってそこに来てくださっている方もいるわけで、でこれはもちろんエンタメの世界だけじゃなくって家電量販店みたいなお仕事においてももちろんそれは全部一緒なんだけども、その1回を本当に大事にしないといけなくって、自分自身がこういうことやりたいんだよね、ああいうことやりたいんだよねっていう感じでやれる場所ではなくって、そのお客様の期待値を上回るようなものを出していかなければいけない場所だから、お客様のことを本当に大事に考えなきゃダメだよっていうようなねことをお話しされていて、まさしくそうだなと思ったんですけど、やってる側は、まあ、毎年いろんなことをやるから、そこでいろんな挑戦をしたりとか、今回こういうことやってみたいな、ああいうことやってみたいなとか、こういうことをやってみたらどうだろうって、確かに試せる場所も大事だと思うんですけど、ただでも来ているお客様にとってはその1回限りしか見れないお客様もやっぱりたくさんいるわけで、そこがちゃんと大切にできてないと、結局はいろんな挑戦しても見てもらえる場所にはなっていかないと思うし、最近他の投稿でも西野さんがお話しされてたんですけども、構想10年 で考えてきた作品を時給換算するのはおかしいっていう話を、まあ、されていて、確かにそうだなと思ったんですよ。確かに構想10年って聞くと、10年間ね、考えて出してきたものっていうふうに捉えると、それはすごいことなんだけれども、でも10年間それだけを考えてやってきたわけじゃないよねって言われたら、絶対多分そうだと思うし、その作品作りとかを時給換算して考えるのってやっぱりおかしいと思うんですよね。でエンタメはやっぱりちょっと時給換算でやれる場所じゃないから、いくらねいろんなことを考えてその作品を作り上げたにしても、それを時給で評価する場所ではないから、そこの感覚がそのエンタメの中でやってきている人たちちょっとずれているところがあるのかなっていうのも思ったし、まあ、自分自身もねやっぱりちょっとまだまだそのエンタメに対してまだまだ足りてないところいっぱいあるし、自分自身がね舞台に立ってきた側としてお客様をねもっとより楽しませなければいけないところができてなかったりすることも多分あると思うなと思うと、本当にエンタメの世界の難しさみたいなものを西野さんの言葉からちょっと痛感して、自分自身が今後どうやっていくかっていうことも含めてもっと真剣に考えなきゃいけないなと思って、ちょっと今日はねお話をしてみました。自分でいろいろねこうエンタメの企画をして出されてる方たくさんいらっしゃるけど、このあたりが本当に突き詰めてて考えられてる人ってかなり限られてくるのかなって思うと、なんかうかつにねこういうことやりたいああいうことやりたいでお金集めて、で私こういうことやりたいんですよお金くださいっていう感じでエンタメをやるのは本当にちょっと良くないなと思ってしまって、クラファンとかで、ね、たまにね見かけるわけですよ。なんかこういうのをやりたいんでお金くださいっていうのをエンタメに完全に特化したようなクラファン、これはちょっと考え方改めた方がいいのかなって、なんかいろいろね西野さんの話を聞いていて思ってしまったというか、まあいろんなね流れがあってなので全部否定してるわけじゃ全然ないんだけど、やり方によってはちょっと本当にまずいのかなって若干思っている部分があってお話をしてみました。ということでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松台さんからいただいております。ありがとうございます。細野なふちさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。学校側の支援は本当に大切。自分も子供が3人いますが、なかなか先生の名前すら曖昧なので、しっかりと状況を把握していきたいです、ということで松台さんありがとうございます。そうですね、学校側でないとわからない情報とか、あとはまだねうちの子も18歳とはいえほぼほぼ未成年と同じような状態というか、まだ18になったばっかですからね、ほぼほぼ未成年と同じ扱いなので、その彼がねこういうふうにしたいああいうふうにしたいって言ってることが親ときちんと話し合いができているかというのは、学校側からもやっぱりちょっと親に確認はある程度必要なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なんでかっていうと、学校に支払ってるお金は親が出しているから、ね、親との話し合いなく進めていいことではないことも、子供は面倒くさがってやっぱり省略してしまうところがあったりするから、親との連携は取るのが当たり前なのかなと。でよっぽど明確に本人がこういうビジョンこういうビジョンって打ち出してて、それに対して自分自身で進めていられる子だったらいいのかもしれないけど、そんな子そうそういるわけじゃないから、親と連携を取る気がない学校の姿勢っていうのはちょっといただけないかなという意味で、まあ、がっかりというか、それはちょっとやっちゃうと自分たちの学校の評判も落としかねないんじゃないっていう風にちょっと思っちゃいましたね。どっちかっていうとそれが気になったところというか、親側と連携を取るのがめんどくさいと思っているんでしょうけど、ただそれをやってしまうと子供たちの簡単な考え方で就職とかねその先の人生って 簡単に決めれるものじゃないと思うんですよね。やっぱり親の、後押しってないままではなかなか難しかったりする面もあると思うので、親に何も話さずに勝手に学校側と話を進めて、子どもの言ったことを鵜呑みにするっていう形で進めるっていうこと自体にちょっと疑問を感じますね。まあ、私からもうちょっと状況を把握しなければいけなかったのかもしれないんですけど、そういう場所がもともと設けられていない学校なので、なかなかちょっとそこにね親が介入するのが難しいなと思っていたところだったので、我慢に我慢をしてしまいましたけども、これからは我慢しないぞってちょっと思っちゃいましたね。でもやれることを頑張ろうと思います。松田さんありがとうございます。そして春プリマベラさんからいただいております、ありがとうございます。細野な神の手フッチ市場スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。油かたぶらの魔法でマックのバイトがバレる前に、時を戻したい。油見えもん雨もおはようございます。ペッチュルジルおはようございます。小中高と比べると高校の先生が生徒個人に介入すること自体が減ってきているように感じますよね。息子さんのことで悩んでいるアミエモが落胆するのがすごくわかります。その中でも親身になってくださる方がいることがすごく尊いですよね、ということで、ハルプリモベルさんありがとうございます。まあ、そうですね、小中高と比べて高校の先生がその生徒個人に介入すること自体が少なくなること自体は、それはまあ当たり前のことではあるとは思うんですけど、就職活動とかフリーランスになるとかって、まあ、結構その人生を左右することというか、その先のことまで考えなければいけない話なので、これをね親としているかしてないかって大きいと思うんですよね。で、親自体に何のお知らせも来ない状態でやっている環境で、私はちょっとリスキーすぎるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、確かに大学生になったりとか、まあ、完全なる大人になってからね、親に必ず全部相談して全部決めなさいっていうような状況はまたそれはそれでおかしいかなと思うんですけど、一応まだね高校の年齢って未成年であることも間違いなくって、で学校に出してる資金も親が出してるわけだから、親と連携を全く取らずに子供が言うままに動いて、で子供がフリーランスを選択してるって親が言ってるって聞いてますけどみたいな感じで言っていたから、それって親に確認を取らないというか、親が質問できる環境を取らないんですかっていうふうに思っちゃったんですよね。で、親によってその介入がどこまでできるかわからないような状況だから、どこに問い合わせていいかもわからない親がたくさんいるっていうことにも多分気がつけてないと思うんですよね。これって多分その子供自身の成長にとっても機会損失だし、で子供自身が自分のね勝手な解釈で動いてしまっているままを放置してしまうことって、結局はその学校自体の業績にも関わってくるじゃないですか。その先の進路がねきちんと明確に打ち出していけないような学校で、それを当たり前にしてしまうと学校自体の評判にもつながると思うんですよね。ここの学校って協力的ではないとか、親が書き込んでしまったらそれをねたくさんの人たちが見るわけですよね。でそうなった場合で、しかもその生徒、実際の生徒がその先でこういうふうなところに就職しましたよとか実績を積みましたよっていうような経験がその学校の評価を左右してしまう可能性もあるわけだから、積極的に取り組まなきゃいけないところに親の介入がしにくいような環境で当たり前のようにやってしまうと、結局自分たちの首を絞めてるだけだと思うんですよね。この学校に行っても特に目立った実績とかって見当たらないよねってなったら、その学校選ばなくなっちゃうし、専門学校とかって、ね、特にその後のね活躍で評価される場所でもあると思うので、ちょっと考え方を改めた方がいいんじゃないかなとも思いましたね。自分自身の息子の問題だけじゃなく、自分自身の学校自体を大きくしていこう、伸ばしていこうっていう気がなさすぎるんじゃないかなっていうのががっかりしたところではありますね。そういう意識がある場所っていうふうに聞いていたから、これはない場所として私は見なすので、学校の評価とかのところにも正直書き込もうかなって思います。これは親としては 出す金額に対してリスキーすぎるので、ちょっと違うんじゃないかなっていうのがありますね。まあもちろん学校の考え方っていうのもいろいろあるとは思いますけど、で私自身がね、なんか面倒見てくれんのかいっていうことで怒っているというよりは、それで大丈夫なんですかっていう感じに感じたので、ちょっとそういう意味でもがっかりは大きかったかもしれないですね。まあでも私自身は特にそれでがっかりしているのに時間を使うつもりは一切ないので、まあそういう対応ならそういう対応で、まあ私のやれることを限界まで寝る時間を削ってでも学校側がやらない分私がやろうっていうふうに思ったので、負けないぞと思っておりますということで、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております株式会社ビーズ、株式会社アモール代表取締役細野隆さん、マッスルバーイン本物や8月17日開催のものは、現在チケットはソールドアウトとなってしまっておりますので、もう新しくね追加チケットはちょっと出ないようですけれども、ぜひね細野さんと仲良くなりたい、少しでもね、名前を覚えてもらいたいと思っている方は遠隔支援もございますので、ぜひねチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして細野さんのボイシー、それから細野さんの初書籍魔法の第一印象、会った瞬間に心をつかむ技術、こちらリンクそれぞれ貼らせていただいておりますので、ぜひねチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております上立フッチー師匠、企業5周年を記念して全国公演ツアーを行うクラファンが、現在開催中でございます。残すところあと4日となっております。ぜひね新リターンも出ましたので、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさん人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、気づき学びの多い動画となっております。10組のパフォーマンスもトークセッションの後、流れますのでグッとくるものとなります。ぜひご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちら現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。私はエキストラではございますが意外と映っております。ぜひ私を見つけてください。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト SNS のまとめリンク概要欄に上げさせていただいておりまして、そちらの中にございますので、ぜひ EC サイトからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
前はいかが
夢一番。